シティガイド高山のコーナーです。今日は地震に対する備えということで、危機管理課の武藤大樹さんにお話を伺います。武藤さん、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
今日はどのようなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今回は地震が起きたらどのような行動を取るのか、地震が起きる前に何を対策しておくと良いのかということを重点に、地震に対する備えについてお伝えしたいと思います。
はい、今回地震をテーマにしたのには理由があるんでしょうか。まずそちらのお話からお願いします。
はい、過去に関東大震災という震災があったことをご存知の方は多いと思います。今年令和5年はこの関東大震災が発生した大正12年から100年目の節目の年にあたります。
はい、令和5年は関東大震災が発生した大正12年から100年の節目の年なんですね。大変多くの犠牲者が発生しましたよね。
はい、この震災では約10万人を超える犠牲者が発生しました。これは明治以降の自然災害の中では最大の被害となっています。今ではこの関東大震災発災日である9月1日は防災の日と定め、防災の日を含む1週間を防災週間とし、総合防災訓練をはじめとする各種訓練や防災啓発事業が全国各地で行われています。この防災の日は日本における災害対策の推進上特に重要な日として位置づけられています。
はい、そこで節目となる今年最初の危機管理からのご案内は地震に関するテーマだったんですね。それでは地震に対する備えについてお話しください。
はい、今回は地震が発生した時の行動と地震が起きる前の対策の2つについてお伝えしたいと思います。まずは地震が発生した時の行動についてお話しします。
はい、
いつどこにいるときに起こるかわからないのが地震になります。突然、強い揺れを感じた場合、驚いたり、パニックになったりすることが予想されます。
突然、大きな揺れがあれば、平常心ではいられませんよね。
はい。地震が起きて、冷静でいられることはとても難しいことですよね。でも、そんなときこそ、冷静な行動が求められます。突然、強い揺れを感じても、パニックにならず、落ち着いて行動するためには、日常生活の様々な場面で、地震を想定した命を守る行動をイメージする習慣が大切になります。
はい。具体的にイメージするために、どのような場面でどんな行動を取るのか教えてください。
それでは、地震にあった時の行動を確認してみましょう。まずは、地震の揺れによる落下物や倒れてくるものから身を守ってください。例えば、屋外であれば、看板や瓦、ベランダや窓辺に置かれた植木鉢、割れたガラスなどの落下物やブロック塀、屋内であれば、棚や家具が倒れてくるかもしれません。そして、屋内、屋外に関わらず、割れたガラスが降ってくることもあります。
屋外にいる場合と屋内にいる場合で、いろんな危険が考えられるんですね。まあ、そんな時は落下物や倒れてくるものから身を守る行動を取らなければいけないんですね。
はい、このような時に身を守る方法としては、落下物に十分注意して揺れが収まるのを待ちます。この時、お手持ちのカバンやお店にある買い物カゴを頭からかぶり、落下物から頭を守る方法や近くの机やテーブルの下に逃げ込むことも効果的です。
はい。ヘルメットがなくても、そこにあるもので身を守るという対応も、普段からイメージしておかなければ、とっさに行動を取ることはできませんよね。
はい。落下物などへは、揺れが収まってからも注意してください。それまでの地震の揺れにより、看板や瓦、食器棚や家具が不安定になっていることが考えられます。揺れが収まった後も、引き続き落下物や倒れそうなものに注意をしながら安全な場所に避難してください。
はい、その他に注意することはありますか？
屋外であれば、切れた電線や石垣、街路樹など、大きな揺れの影響を受けやすいものがあります。それらには近づかないようにしましょう。屋内であれば、火災の原因となる火の始末をする必要があります。この時期ですと、ストーブにも注意が必要ですね。揺れている中、火を消したりすることは、火傷の危険が伴いますので、決して無理をせず、揺れが収まってから火の始末をしてください。
はい。では次に、地震が起きる前の対策について教えてください。
はい。地震が発生する前にできる安全対策は、地震が発生した時に危なくなりそうなものにあらかじめ対策をすることがポイントになります。家具や棚の転倒対策として、L 字金具や突っ張り棒を取り付けましょう。そして棚の中の本や食器が飛び出すこともありますので、地震の揺れで扉が開かないようにする金具をつけることも対策として挙げられます。
はい。大きな家具の転倒だけでなく、その中の食器などが地震の揺れで飛び出す、こういった対策もしておかないといけないんですね。
はい。あと、テレビやパソコン、電子レンジのようなものも地震の揺れにより落下する恐れがあります。固定や耐震マットを敷いて対策しましょう。さらに割れたガラス片は揺れている最中も揺れが収まってからも危険なため、ガラス窓へは飛散防止フィルムを貼ることも有効です。
はい。地震が起きる前にできる対策をいくつかご紹介いただきましたが、最初にお話を聞いた地震にあった時の行動と注意するポイントが似ていませんか？
はい、おっしゃる通りです。地震にあった時も、地震が起きる前の対策も、注意するポイントは、落下物や倒れそうなもの、割れたガラスと共通しています。ですので、地震が起きた時に危険となるものはないかをイメージして、その対策を取ることは、冒頭でお伝えした、日常生活のさまざまな場面で地震を想定した命を守る行動をイメージする訓練になるのではないでしょうか。
はい。その他にも何か対策することはありますか。
はい。電気火災の防止に感震ブレーカーの設置も重要な対策になります。地震による火災の過半数は電気が原因と言われています。地震の時自動で電気を遮断する感震ブレーカーの設置は、留守の時やブレーカーを切って避難する余裕がない時に、電気火災を防止する有効な手段になります。
はい。こうしてお話を伺っていますと、地震が起きてからの行動も重要ですが、起きる前の行動、地震に対する備えが大切なことを改めて感じることができました。
そうですね。
では、ここまで地震に対する備えということでお話を伺っていきました。最後に、皆さんにお伝えしたいことありましたらお願いします。
はい。最後に一つご紹介したいのが地震保険になります。もし地震が原因で火災が発生しご自宅が被災したとき、火災保険だけでは保証されないことをご存知でしょうか。大きな地震に遭うとご自宅や家財に甚大な被害を受けることがあります。そんなとき火災保険だけでは保証できない被害を地震保険でカバーすることができます。この地震保険もこれまでお話しした地震に対する重要な備えの一つになります。いざという時の生活再建のために地震保険に加入してない方はご加入を検討していただくことをお勧めします。
はい。火災保険だけでは保証できない被害を地震保険でカバーすることができるということです。それでは最後にお問い合わせ先を教えてください。
高山市役所危機管理課、電話番号は直通で 35-3345、 35-3345 になります。
はい。今日は地震に対する備えということで危機管理課の武藤大樹さんにお話を伺いました。武藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。